では体も心もほぐしませんか。せーの、
ほぐらじ。
まっすぐ腕も伸ばしていただきました。ありがとうございます。今回のほぐらじ、この方へのインタビューです。それでは自己紹介をお願いします。
はい、船橋オルトベースの酒井です。よろしくお願いします。
はい、酒井さん、よろしくお願いします。ちなみにもう一度ですね、この船橋オルトベースのお名前の由来について伺ってもいいでしょうか。
はい、船橋は、まあ、ここが船橋市なんで船橋ですよね。地名入れたかったんで。オルトベースは、まあ、体を整えるベース基地みたいなイメージでオルトベースっていう、まあ、ギリシャ語でオルトっていうのがあるんで、そこから取ってきてるんですけど。
ギリシャ語だったんですね。
ギリシャ語なんです。
他になんか名前のなんか候補とかなかったんです。すぐ決まった感じですか。
すぐ決めちゃいましたね。
あ、即決。
大輔なんで D を入れてとかいうちょっとふざけた話もあったんですけどもう即決で決まっちゃいました。
ふざけたらないかなっていうふうに思ったんですけども。船橋オルトベース、初めて僕も伺ってるんですけども、まあ、芝生があって、鏡があって、開放感があってっていうところの中で、もう一つ気になったことがですね、トリガーポイント、器具があるのがすごく器用目立っているなと思ったんですけども、こちらはどんなものですか。
これはですね、セルフ筋膜リリースグッズ、まあ、器具で、まあ、自分であの筋膜をほぐしていくというか滑走性を良くしていくものなんですけど、あのかなり、筋膜に対して効果を発揮すると思ってます。で、あのいろんなことを言う方いるんですけど、あの筋膜 その滑走性が悪くなる、まあ、癒着という言葉をあえて使わせてもらって説明すると、癒着にも段階があって、手術しないとどうにもなんないような癒着から、このセルフ筋膜リリースグッズ使ったりストレッチしたりすることで、あの癒着を取っていけるようなレベルのもの、段階があるんで、そのこれで効果出せるものに対しては本当にあのすごい効果出すんで、まあ、ここまであの強く言ってる理由は、あのこれ監修してるんですよ。
まさかの最後の最後で打ちましたね。
うちで監修してるんで、その辺に貼ってあるポスターとかもこれ実はうちで撮ってるんですよね。
割と多くありますけども、使い方とかですかね、こちらのポスターは。
そうですね。
これどんな方におすすめされてます。おすすめはどんな方に使うのが一番効果的ですか。
まあ、なんか体硬いなって感じてる方はもちろんそうなんですけど、あのあんまり何も感じてなくても、もう本当に日々のルーティンワークとして、使ってもらうことで、まあ、運動してる方だったら運動してる時の体の動きも変わりますし、まあ、普通に働いてる時、あのなんか体軽いな、肩軽いなってなりますんで、まあ、その理由としては、まあ、筋膜全身体全体を覆ってるんで、どっか一箇所があの動き悪くなると、まあ、例えば足の筋膜が硬くなると肩に影響出したりとか、そういうのあるんで、あの全身できるだけ全身やるようにお勧めしてるんですけど、まあ、そうすることで気になる肩こりだったり、あの腰の違和感なんかも結構改善されるんで、硬いなとか痛いなっていうところにアプローチするの別にいいんですけど、それで改善しないこと結構多いん で、それなんでかって言ったら原因が他のところにあるからなんで、まあ、初めから全体やったら、あの、まあ、間違いなく効果出てくるかなと。
こちらのトリガーは酒井さんが監修されているということですので、こちらは販売とかされてるんです。
販売もしてます。ここであの希望小売価格の販売になっちゃうんですけど、まあ、やってます。
このラジオを聞いた方はお安くなるとかまずないですよね。
やっちゃいますか。
やっちゃいます。
まあでもあの最近本当ちょっと安売りもしないとダメかなって思ってるんで。
まさかのこの対談でお値段の価格が変わってしまうかもしれないという歴史的瞬間ですけども、
可能性はなくはないですね。ちょっと検討します。
そちら随時ですね、船橋オルトベースの酒井さんにその状況は伺ってもらえたら幸いです。 そんなですね、今回は船橋オルトベースのトレーナー酒井さんにですね、施術についてどんなこだわりを持っていらっしゃるのか、こちらを中心に伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはですけども、本気でトレーナーを仕事にしたいっていうふうに思われたのは何歳ぐらいだったんですかね。
16歳7歳ぐらいですか。高校生の時ですね。
高校生の時はサッカーで千葉県でベスト4になるぐらいの成績を収められたと伺いましたけども、プレイヤーとしてしてた時点でそういったことを思われたんですね。
まあ、自分が怪我をしたこともあったんですけど、まあ、それ以上に周りが怪我してるのを見て、なんかできないのかなっていうのは常日頃から考えてました。
高校生の頃からそういった今の原点っていうのはもうしっかりそのサッカーの中で育まれたのかなというふうに思ったんですけども、酒井さん自身が施術で大事にしているポイントというのは一番はどこにありますか。
見えてるものにとらわれすぎないっていうところ。深いですね。
深すぎてどこから聞こうかと思ったんですけども。
まあ、例えば分かりやすいところで、膝が痛いっていう人がいたらその膝を見るじゃないですか。でそうするともうそこばっかりになっちゃうんですよ大体。だから初めからもうそこは最後に置いておいて全体を見るようにする。それはもう痛みだろうがパフォーマンスだろうが全てに共通しているところだと思ってるんで。
その施術方法というか大事にされているポイントに行き着いたのっていうのはどういった経緯があったんです。
ですね、まあ、やっぱり最初はいろいろ手張りとかいろいろあるじゃないですか。まずは決められたことをやる。でそこからそれを破ってで離れていくというか、まあ、独自性を出していくみたいな。そのやっぱり教科書通りにやっていた時期が、まあ、大学生の頃とかあって、やっぱりうまくいかないことだらけなんですよね。でそこでどうしてもそのうまくいかない理由何なんだろうって、まあ、新しいことを見つけようとするんですけど、なかなか見つからない。これ何なんだろうって考えていった時に、もうそもそも幹部とかその見えているものにとらわれすぎてしまうと、まあ、本質が見えてこないっていうのは、まあ、なんとなく大学院の頃ですかね、それ気づいたの。
もう一回確認したいんですけども、大学院の頃に気づくってなかなか早くないです。
まあ、でも大学院ってアメリカにいたんで、そのかなり実習をしてたんですね。大学時代ももう本当に本来であれば1500時間、まあ、800時間、1500時間でいいところも何千時間って実習してたんで。
アメリカの方で。
アメリカで。アメリカもやっぱり日本とはちょっと仕組みも違うんで、教育システムも違いますし、で実際日本のアスレチックトレーナー、アメリカンアスレチックトレーナーあるんですけど、同じようなこと学んでるんですけど、結果としてできてくるものも結構違くて、でアメリカだとやっぱり治療っていうものをしっかり学んで実践するんで、日本だとやらないんですけど、まあ、その辺の違いとかもあったんで、日本で学んでたらそこまではいけなかったかなっていうのはちょっとは思いますね。
海外でそういった日本との違いを肌で感じてこられたという酒井さんですけども、でこっち帰ってこられてホグレルのマシンと出会い、それをどのようにこ う, うまくこう活用してきたというか、海外で学んだこととドッキングさせたのかというところはすごい気になったんですけど。
そうですね、そこ僕も興味ありますね。
酒井さん自身がまさかの。
まあ日本だとトレーナー、まあ、成熟トレーナーもみんなトレーナーなんですけど、トレーナーは運動を指導する人だっていうのが強いんですよ。っていうか、まあそういうもんなんですよ日本だと。ただ僕が学んできた治療技術だったりとか、まあ、知識っていうものを、そのまんま、特に整形外科にいたんで、整形外科だとリハビリは理学療法士がいて、理学療法士が施術して、でプログラミング、運動療法に関しても理学療法士がプログラミングする。その中でトレーナー、 が運動を指導するっていう役割でやってたんですね。で、どうすればこの学んできた知識を運動にこううまく当てはめられるのかなっていうのですごい葛藤したんですよ。自分の手で徒手的に、徒手っていうんですけど、手でこう簡単に言うと揉んだりほぐしたりっていう、徒手的にやれば結果出せるんだけど、それを運動でどうしたらいいのかなっていうのをかなり、日本帰ってきて10年ぐらいずっとそんな悩んでたんで。
10年の月は長いですね、割とね。
その間柏レーソルに行ってたりとか、で柏レーソルでは普通にも治療に関わってたりもしてたんで、どうすればその運動っていうもので体変えられるのかなっていう。でその体を変えるっていうのも筋肉をつけるとか、そのシンプルなことじゃなくて、問題となっている部位をいかに改善していくかっていうところで、特に整形外科に行った時は痛みを抱えている人っていうのがほとんどなんで、そこに対してどういうふうに改善できるのかなっていうのを常に考えてた結果今があるっていう感じですね。
その結果つまりほぐれる使えるじゃんっていうところに行ってたんですね。
そこ一番大事なとこなんで今言わなかったんですかね
ついつい気になってしまって聞いてしまったんですけども、で今はどのような形でここオルトベースではほぐれるマシンと会員さんというのを結びつけていらっしゃいますか。
施術して変化を感じてもらうっていうのがまず一つあるんですけど、施術しないでもホグレルのマシン使えば同じ効果出せますよっていう形で、実際やってもらってますし効果感じてもらってるんで、ただ施術だったりセルフ筋膜リリースだったりストレッチっていうものをちょっと織り交ぜて、よりホグレルの効果を引き出しやすいような形を、その環境を作ってあげてるっていうのが今やってることですね。
会員さんには、特にスポーツをしてこなかったというような層の会員さんには、どのような風な説明でホグレルマシンっていうのはご紹介されてるんですかね。
分かりやすくその筋肉のバランス整えるとかストレッチする機械ですっていう、普通のスポーツジムにある筋トレマシンとはちょっと使い方が違うんですっていう形では紹介してます。
使い方のレクチャーとかはどんな感じでされてますか。
実際にその体を動かしてもらいながら、うちはちょっと、特殊というかサーキット形式でホグレルをやってもらってるんですけど、サーキット形式っていうのは、1台のマシンを1セットやったら次のマシンに移る。でそれを、うち7機種あるんで、7機種やったらまた次の週2週目に入っていくっていう、サーキット形式でやってて、そうすると、実際に教えながらやってもらって体で感じてもらって2週目入っていくと、あれさっきよりやりやすくなってるってなるんですよ。で実際2週目終わった後に体が来た時と全然違うって、ほとんどの方はそうなるんで、でならない人に対してはプラスで、じゃあここのストレッチ追加しましょうかなんてやり方してます。
それが前の回にお話をされていた、ここの会員の方がホグレルマシンを使って変わったっていう、その変わった瞬間っていう表情の話ですよね、きっとね。
そうですね、やっぱ終わった後に、あ、なんか違うって、大体終わった後にこう肩回したりとかして、あれって、服を着ようとして、こう袖に腕を通した時に、あれってなるんですよ。
それ面白いですね。その時じゃなくて着替えてる時に。
だ普段日常生活の中で痛い、この時痛いんだよなとか結構忘れてることとかあって、で実際その動きをした時に、あれなんかいつもと違うってなるのが、結構うちの特徴かなって思ってます。
まさにギリシャ語で言う整えるという意味のオルトベース妙に尽きるってことですね。
そうですね、そういう意味を込めてオルトベース作りました。
わかりました、そんなですね、坂井さんからこの時間おしまいに、まだこのオルトベースに来たことがない、ホグレルマシン使ったことがないという、そういった船橋の皆さんに向けて、船橋を中心とした地域の方々に向けてメッセージをもらってもいいでしょうか。
はい、船橋オルトベースでは、 まあ、やっぱり問題を抱えている方、何か困っている方に手を差し伸べていきたいんで、もう悩んでないでまず船橋オルトベースに来てくださいということを伝えたいです。
率直ですね。私酒井さん楽しているとなんか問題もそんな大きく捉えなければなんてことないじゃんっていう風な切り替えるってことは大事だなってことをねすごい感じました。ということでおしまいにあの言葉でですねこの時間締めさせてもらえたらと思います。ではいきます、せーの、
ほぐらし。